バスケットオークラジオ。
はい、パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチでございます。第88回目バスケットオークラジオ収録させていただきたいと思います。本日もお送りするのは岸と
はいと
どうもです。
あいちゃんご無沙汰でございます。こんばんは。
お暇をお暇をいただいておりました。
おいとま長すぎやろ今日はね、はい、ゲストに全国大会出場されました育英高校監督の布波先生来ていただいています。布波先生こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
今日はリスナーの皆さん聞いてください。インターハイが終わったばっかりですよね。昨日終わりましたよね。でそのインターハイの特番ということで、まあ、1回戦から順を追ってこのゲーム良かったなあのゲーム良かったなと、それと、まあ、僕らバスケットオークラジオ兵庫県のラジオ局なんで、まあ、兵庫県のチームにフォーカスを当てながらその1回戦から、決勝までのインターハイを紹介していきたいなと、そういう回にしたいと思っておりますので皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
インターハイ1回戦、まあ、注目すべきところはね、やっぱ男子は育英高校とそれから科学技術入ったわけですけれども、はい、ちょっと科学技術から話してみましょうか、
はい、
科学技術は今日吉本入り先生ちょっとね所用で、収録参加できなかったんですけれども、吉本先生のところは科学技術が1回戦が千葉の市立船橋と対戦されたわけですけれども、どうだったんですかね。
いや名門ですから、非常に構えていったと思うんですけども、第3クォーターまで、分からない展開の、ゲームやったんです。
3ピリまで、はい、結構食らいついていってたんですか。
はい、はい、もう一桁の、
はい、
あわよくばっていう、はい、シーソーゲームではないですけど、その追い上げていくようなシーンもあったりとか、吉本先生のバスケットとか、それが体現されたゲームやったんじゃないかなと思います、はい、
ちなみにね、リスナーさんを知らない方のためにお伝えしておきます、はい、育英高校は毎年1月に、市立船橋必ず遠征行くことになってましてね。先生1月の見た感じ市立船橋やっぱ強かったですか。
強かったですよ、ものすごく
インサイドも
あの赤穂選手、今2年生ですけれども、
2年生の、
はい、190、後半ではないですけど、まあ、後半近くある身長でアウトサイドもやる、インサイドもやる選手もいたり、アンダーに入っている、タイラー選手、ガードもキャプテンのガードももう飛び抜けて良い選手だったので、はい、あの全国的に有名な選手、そしてあの全国的なその名門でもある市立船橋に対して真っ向勝負できてたんじゃないかなというふうに思います。
なるほど、
はい、
結構食らいついて頑張ってたっていうところですね、
は
い、
最終的にはやはりあの、まあ、追いつこうとした結果、ああいうふうになったかもしれないですけども、
兵庫県勢の意地を見せてくれてました、
ね、意地は見せました、はい、
ありがとうございます。ここでね、吉本入り監督からちょっとメールが来ててね、でそれ紹介してもいいですかって言ったら、ぜひバストラで紹介してくださいと許可を得たので、ちょっとメールを読ませてもらいます。参加できなかったんでね、すいませんっていうメールと一緒に、こういうメールが来てます。全国は楽しかったです。でもまずは自分らの力をきちんと出すこと、そして出し続けることが大事やなと思いました。ちょっと悪い時間があるとその間に点数どんどん積み重ねられますね。ちょっと口語的なのは僕に対して送ってくれてるメールなんで、こういうことになってますけど、ちゃんと自分らの仕掛けができるとやれるんだと、ちょっと後手に回るとってところです。あとはやっぱり外国人ですね、強いとこには黒人か中国人がいて、そこありきで作ってきますよね。なんだかなって感じでしたが、対戦になるとそんなこと言うてられませんよね。それで言うと土浦はやっぱりお手本になるチームでしたね。ちなみに土浦はもう外国人選手が一切入ってないチームでしたよね。お手本になるチームでした、運動量、シュート力、何よりピボットが正確なのが印象的でしたと、こういうことを、 吉本コーチ言われてます。
あの土浦日大僕思って感じたのは、はい、ピボットもそうですね、ええ、当たり前のレベルが高いですよ。だからうちはシュートがよく入ると思います。
育英高校がね、
はいはい、勝負するチームだと思います、ええ、そういったチームに対するディナイであるとか、ええ、ディナイでも持たれることもある、ええ、持たれた時のハンズアップ、ええ、これはまずそのシュートの 打たすその選手が持ち上げるであろうところに手を持ってくる、はい、それはどのチームより早かったと思います。まずそのなんですか、その空間をまず支配する当たり前のことが土浦日大はすごい徹底されてたんじゃないかなというふうに思います。
同じく兵庫県から出てきた育英高校は1回戦は福島東陵と対戦することになったわけですけれども、はい、福島東陵戦勝ちましたね。
勝たせていただきました
育英高校、
ありがとうございます。
で、はい、スコアを紹介させていただきたいと思います。1回戦の育英高校はそうですね、育英から見ると20対16、はい、から22対18、あ、32対18、はい、なんかおかしいなこれ。ああそうやね、
はい、
で14対17で23対28、
はい、
というスコアになってました。福島東陵にはね、2メートル何センチでしたっけ、
8センチ、
2メートル8センチ、登録上2メートル6センチ書いてました。
ああ6センチ
ね、え、ちっちゃい書いてましたけど、どう考えても2メートル9ぐらいあるんちゃうかなと思って僕見てたんですけど、外国人留学生がいるようなチーム でアウトサイドも結構バランスが良くて動きのいい、はい、
去年から同じチームで出てるんで、
2年生チームだったんですか、はい、
去年報徳に、
はい、そうですね、報徳と当たって、はい、報徳も破ってますね、はい、福島東陵高校、今年は育英高校が当たって、はい、10点差で育英高校勝ったわけですけれども、はい、どうですか、自信はゲームの前からあったんですか。
ありました、はい、
ちょっと僕の裏情報では、はい、練習ゲーム福島東陵高校と何回かやって、はいはい、勝った試しがないと
ないか
いうような噂をちょっと聞いてたんで、はい、僕もちょっと危ないのかな、どうなんだろうなっていうふうに思ってたんですけど、先生は勝つ自信があった。
ありました、はい。
それどういうところに、
まず練習試合の時には絞れてない、はい、部分があったので。
絞れてないというのはどういうところが絞れてなかったんですか。
ディフェンスの部分で、相手のエースが分からなかったので、そこが止めれないまま、はい、ゲームが終わってしまった、
はい、僕この全国大会見てあの5番の子がいいかなと思ったんですけど、はい、そうです、先生もやっぱり
5番、はい、5番と4番が
5、4ですね、はい、そうですね、
そこにあの配置を一番ディフェンスいい、2人を
貼り付けることをその練習の時はしてなかったと、はい、で今回はもうそれはもう
対策は
スカウティングして、はい、しっかり対策してきたっていうことですね、はいはい、でその2メートル6センチのセンターはどうでした。
練習試合の時は1分も出てなかった、1秒も出てなかった
選手。あ、そうなんですか、
はい、
余計謎だったんですね、
はい、情報はなかったんですけれども、まあそこで最終的にはやられることが多かったんですよ、
私も実はその福島東陵対育英戦を見に行ってたんですけども、はい、前半、はい、その2メートル6センチの外国人留学生選手出てきませんでした、
はい、2クォーターで出てきました、
2クォーターちょろっと出たんですけど、ね、はい、先生ちょっと意外じゃなかったですか。
意外やった、
当然スタートでね出てくるかなと思ったところ、はい、出てこない、
はい、
で2ピリ始まってもしばらく出てこない、2ピリ最後の方に出てきたんですかね、
最初の方に出てきて、
最初の方に出て
すぐ変わりました、
すぐ下げたんですかね。だからプレイングタイムは前半としては5分ない
ないでした
よね、
はい、2分ぐらいです
、2分ぐらいでしたね、
はい、何年生の選手なんですか。
1年生、
ね、1年生、
そういうこともあったと思います。
なるほど、経験的な、
はい、信頼関係とか、そういう部分があったんではないかなとは思います。
なるほど、はい、で後半13番つけてましたけど外国人留学生躍動しました、
はい、
ってすごく追い上げられましたけれども、はい、2点差ぐらい得点差を持ってたんですが、
はい、
そこをもう急激な勢いで3ピリ、いや3ピリじゃない4ピリ、えどこ
3ピリも4ピリも、
はい、3ピリも4ピリもか、はい、結構一時こうあらららっていうシーンがありましたけど、安藤先生は焦ったりしますでした、はい、どうでしたか。
焦るというよりかは、あの僕はその今年はどんどんこう得点を取っていきたい、
うーんなるほど、
そこがブレたくないという
なるほど
ことがあったの で
先生
やはりこう、どうぞ、あの前半で18点もリードしていたら、途中20点もリードしていたら守りに入る、でもこの試合の目標は生徒に言ってたんですけど、100点を取りたいっていう目標で入ってたんですよ、
で実際先生得点の方はどうでしたか。
少ない、で その部分が少なかったと思います。それが躊躇した11点ですかね。
ああ11点でもあと11点取ってたら100点でした。全国1回戦、
はい、
どこと当たっても厳しい全国大会ですけども、89点はい、ここ取ってます、はい、先生的にはその得点としては89点は欠点なんですか。
いえ、あのやっぱ目標としては、ええ、あの到達しえなかったですけれども、あのこの89点は立派だと思います。あの高さがあるセンターでもないですし、うん、その中でやはり10点以上はあのセンターが取っている部分もありますんで、そこはあの合格点だと思います。ただちょっと少し守りに入った部分もありますし、やはりあの留学生が頑張ってブロックした部分もありますんで、はい、まあ、攻めた結果89点しか取れなかったことはありますけれども、うん、あの彼らからしたらすごい合格点だと思います。
他1回戦ちょっとトモさんなんかないですか。おとなししてますけどなんかないですか。
1回戦はそうですね、そのどこだ、デーブス海君、
はい、あテーブス、
はい、神戸の
テーブス海君ね、
はい、本庄中学校出身の、はい、
同校と、まあ、結果と
ぐらいです
か ね
テーブス海君は兵庫県出身で、
はい、
え何中学でしたっけ。
本庄中学校、はい、
出身 で、
はい、
で教えられたのは牧浦先生、
はい、
教えられて、で兵庫県の学校残ってほしかったけどね。でも彼は彼のどういうんですかね、自分の一番こう良しとする道を選んだでしょうね、多分、東海、どこやったっけ、
東洋大、
あ東洋大京北、あ今ちょっとお話いただきましたけど、ご紹介遅れました。エイジさんが途中から来てくれてます。
はい、途中参戦しました。
スポルテリアをやって、で今日は僕ら収録の場所もスポルテリアをお借りしているわけです。エイジさん今日はよろしくお願いします。
ありがとうございます。
お願いします。
デーブス海君は、はい、今回のインターネットがテーブス海君は、
はい、
今回のインターハイがラストランなんですよ。日本での、
ちょっと話聞かせてくださいよ。どうしてラストなんですか。
アメリカに留学する
んです。そうなんですか。
へー、夢を追って、NCAA もしくは NBA に自分の夢をつなげるために
実現すべく、
はい、この夏の末から留学するんです、
はい、なるほど。お父さんはね、兵庫ストークスでコーチングされたりした経験もおありで、
はい、
でハーフの日本人国籍を持ってるのかな、
うん、そこまでは詳しくは分かりませんけども、
はい、でも英語力は多分満点
も長けて
るでしょうね、
はい、
その辺は富樫君とかね、
はい、
からも行った方がいいよっていうような助言はあったみたいです
よ
ね。
そうなんですか。
言葉の壁っていうところはもうすでにクリアしているので、
そういう話があったんです
ね。
これ楽しみですね。で、テーブス海君がいる東洋大京北と、スラムダンク奨学金を受けた、誰でしたっけ、北陸学院の酒井君がマッチアップしてたんですよ。
あ、
しかもトモさんはこの試合が始まる前からもう予見してたんですよ。 北陸学院の酒井君とテーブス海君マッチアップするんじゃねえかなっていうのを前々回には話してはって、で僕トモさんはね残念ながらその1回戦ご覧になってないと思うんですけど、僕見た時にトモさんはもう思い浮かびましたね。うわほんまにマッチアップしてるわと、めっちゃ面白かったですよ、はい、ただ1回戦の酒井君ちょっとあんま振るわなかったんですよ。だけれどもやっぱり海君と酒井君のマッチアップは見れたし、やっぱりそのテーブス海君のねクイックネス、半端じゃないクイックネスを持ったミドルすごいですよ。ジャブステップからショット打ったり、ジャブドリブルからショット打ったりっていうのがね、もう素晴らしいものがあって、そのミドルを誰も止めることができなかったなと思って、ちょっと4ピリまでもつれてたんですけど、点差 見るとね結構開いてるんかなと思うかもしれないですけど、4ピリの後半折り返す残り残分5ぐらいまではずっと接戦やったんですよ。どっちが勝ってもおかしくないようなゲームやったんですけど、最後はちょっと海君も焦りもあり、ミドルもちょっと乱れて点差がパカンと開いたような感じになっちゃったんですけど、それまではどっちが勝ってもおかしくないゲームをずっと1ピリから4ピリ残り5分まで繰り広げてましたよね。見られました村上先生？
あ、僕見てました。
見てました。すごかったですよね、あのやり合い。それ1回戦が一番大目玉そこやったんじゃないかなと思うんですけど、
あとはまあ明徳技術、
あ、明徳技術、あ、聞かせてください。明徳義塾と
松竹深谷、
松竹深谷と明徳、松竹深谷買ってましたよね、
はい、
一番下あった、明徳義塾と松竹深谷、はあはあはあはあ、確か明徳義塾も外国人選手いるんですよね、
はい、
松竹深谷買ってるんや。ちなみに1ピリが松竹深谷17で明徳義塾は19、2ピリが松竹深谷24、明徳義塾5点に抑えてる。2ピリで差がついたね。3ピリ松竹深谷14、明徳義塾21、これまた盛り返してる。4ピリ松竹深谷22、明徳義塾23ということで、トータル77対68、9点差で松竹深谷が勝ってる。松竹深谷
これもアップセットだと思います。実は札幌日大とか、
ええ、札幌日大
厚木ヘアシっていう強いチームに負けましたけれども、2年生中心なんです。
そうなんですよ、そこは絶対ね、はい、フォーカス当てておかないといけないところで、はい、札幌日大62位たり107で、神奈川県の厚木東に負けてるわけですけれども、これ驚くなかれ、2年生チームで62位たり107、これ来年末恐ろしいぞと。
末恐ろしいと、
ね、札幌日大はぜひ注目すべきです、ね、はい、
長野先生も見据えてはると、はい、
そうですね、
思いますので、
ちょうどね、この前回でインタビューした時も言ってありました。2年生チームなんでっていうことは言ってたし、来年のチームにどう反映するかっていう、その経験値を稼ぎたいっていうようなお話いただいてたんで、まあ2年生であれだけやるかっていうところあったんで、これぜひ楽しみにしておきたい。
スマードの子がね、はい、可愛らしいジャニーズ系のね。
あ、そうでした、そうでした。
これは要チェックですよ、女子。
素晴らしい
です。視野が広いですね
という感じの1回戦でございました。男子2回戦注目どころはどこでしょうか。まずちょっと僕紹介させてもらいたいのは八王子学園、八王子、これは前回のバストラでも監督さん取材行きました。ものすごいフランクな感じでね、トモさんどうでしたか、八王子学園、八王子の石川先生。
すごい、なんて希望、生徒たちにね、夢とかそういうのを語ってくれるようなすごい好印象の先生で、すごいファンになりましたね。
僕もファンになりました。すごい先生で、外国人留学生賛否両論いろいろありますけれども、新しい時代を切り開くためには必要なことじゃないんかなって僕が思ってたことを、やっぱり石川先生も同じように話してくれたんですごく安心したし、こうやって日本のバスケを成長させていかないといけないんじゃないかなというふうに印象を受けたコーチでした。で、そのコーチの初戦、まあ、八王子学園、八王子はシードをもらってるんで第3シードだったんで、2回戦なんですけど、八王子にしては1回戦初戦だったわけですけど、阪南大学附属高校に53対92で八王子学園、八王子石川先生勝ってます。うん、1ピリからも圧倒的な強さを見せて勝ったわけですけれども、
ちなみに阪南大 学の附属高校は、あの僕と同期の東住吉工業の、
はい、
キャプテンで
強かった時じゃないですか、
は
い、
森本くん、
森本先生
が、指揮を継ぐね。
そうなんですか。
初出場で、インターハイ初出場で、
あ、そうだったんですね。
1回戦勝ってるんですよ。
おー、そういうことや。だって2回戦八王子当たってるって思った、はい、1回戦どこやったんですか。どこでしたっけ。
県立桜井ですね。
県立桜井、富山県、富山県に打ち破って八王子と戦えた、
はい、その中でまたこういう経験を経て、また彼らも成長していくんだろうなと思います。
なるほど、はい。次の注目カードはやっぱりなんといっても私の一押しであった福大大堀対北陸。大堀はもうどこまでも行くぞっつって、もうでかいから平均的に。で、今まであるパターンは、まあ、ガードはまあ平均並みやけどインサイドにでっかいやつがおるしみたいなね、そういう戦い方で、まあ、インサイドガチガチバチバチ当たり合うみたいなのだったんですけど、大堀の場合は外国人選手いない代わりにアウトサイドがとてつもなくでかいと。ガードが193センチやと。で、2番3番も190弱ぐらいある、大きなアウトサイドの大きなチームで、インサイドにもまあ外国人引け取らへんぐらいのセンターもいるようなチームで、平均的に大きいぞと、バランスいいんじゃないかっていうふうに僕は見てたわけですけど、なんと1回戦北陸に敗れてます。85対76、すごいね。4ピリまでもつれてますよね。1ピリが北陸22、大堀が21、1点差で、2ピリが北陸16、大堀が18、これがまた1点差で、今度はひっくり返して大堀で、3ピリが23、21で、また北陸ひっくり返して1点差、4ピリが北陸24の大堀が16っていうことになって、大堀が敗れ北陸が勝ち上がったわけですけど、南先生、この試合はお隣でした。
はい、
ねえ、育英対土浦日大がやってる横のコートで、はい、北陸を掘
り上げてました、
ね、土曜めいてましたけど、聞こえましたか、ベンチ再開振りながら。
聞こえました。
ねえ、ものすごいゲームやってましたね。まあ、北陸が勝ち上がったわけです。大堀が1回戦敗退という番狂わせ。大堀はちなみに第2シードでしたよね、トモさん。死のブロックが当たりましたね、トモさん。
そうですね、
予言通り。
まあ、北陸は1回戦で藤枝明誠、まあ、そこそこの、そういうチームとやってるんで、いい勢いで来れたんかなと。それに対して福岡大堀はシードなので初戦ということになりますね。で、初戦でいきなり北陸って、これ監督立場からしたらどうですか、春波先生。
いやー、
吐き気するでしょ、これは、
はい、横綱相撲したらね、構えたらそのまま終わってしまいますし
ね、
だから構えたままこう終わってしまったんじゃないかなっていうのはあります、はい、
一昔前ならね、四つ角っていうのは結構不動、
そうですよね、
それこそ横綱でも大丈夫だったんですけど、もう近年のバスケットはね、もう群雄割拠、はい、
そうです
なってるんで、もうシードの意味がね、結構厳しいですよね。これ結構ずっと言ってることやと思うんですけど、
会場でやっぱりもうゲームに入ってるのと、その日からゲームに入るのと、やっぱり違うと思いますね。同じ高校生が同じ年の子たちがやるわけですから、はい、何か経験がその子にあるかって言ったら、経験で言っても1年前ですから。
シードって逆にみたいな、
だからシード、ね、なく知ってもいいんじゃないかなと。その分 ね、参加数を増やすとか、だからまあ強い県で1個しか出れないところとかあるわけなんで、そこを増やしたりとか、なんかその辺の平等性を出した方がいいんじゃないかな。
あとね、一つそもそも思うんですけど、過渡期なんじゃないかなと思います。で、例えばその、今回優勝した明星なんですけど、その明星、いくら明星でも、あの八村選手がいない、インサイドのいない不在の明星 はとても決勝まで行けることはもうないと思うんですね。それはなぜかというと、アウトサイド、インサイドのプレイヤーがもう突き抜けて優秀になってきてると。でそこには駒が一つ、サイズのある駒がないと絶対8、いや16以上は無理っていう領域になりつつある、今その時代の過渡期になってると思ってて、で僕が今まで言ってきたのね、サイズからウェイト、スピードみたいな話をしてました。でこの3つ揃ってやっと逸材やと。昔なんて190もあれば逸材って言われてたんですよ、遅くても。でも190あろうが2メートルあろうが、そこにウェイトがあるのか、でウェイトがある上でスピードがあるのかっていうことが今まで言われてきてたわけですけど、もう一つ年齢っていうのが出てきたと僕は思ってます。これが3年生なのか、いやいや2年なのか、1年なのっていう、これが今ちょうど出てきた、こう僕が過渡期って言ったゆえんの一番大きなところで、外国人選手が入ってそれが3年生やったらスカウトにも影響しないんですよ。3年やったらどうせ出るんで。でもこれが1年となると、今まあ東山を想像しながら言うてるんですけど、1年生で大型センターがいると当然Eガードが集まるっていう風な方程式になりつつあってて、やっぱりインサイドに優秀なプレイヤーがいると、しかもそれが1年生であればあるほど優秀な選手は集まりやすい、当然強くなる、来年再来年楽な厳しいんじゃないかっていうのは、やっぱそういうところであるんじゃないかと、こういうふうに思います。だから3つのスピード、サイズ、でウェイト、この3つにプラス加味して年齢が最近は入ってきて、より厳しい時代になってきたんじゃないかなというふうに思っています。さてさてさてさて、話が長くなりましたが、1回戦もう2回戦もう一個注目するのは、当然、我が兵庫県出身の育英高校対土浦日大高校。これがね、僕も一緒に岡本浩一君と見に行きましたよ、
はい、ありがとうございます。
加藤直明君とも行きました。同級生でね、育英 OB 軍団集まって行きましたけれども、いやー、これは何から聞いたらいいんでしょうか。あえてざっくり聞きます。どうでしたか、はい、南先生、2回戦土浦日大。
いや、やっぱり力の差が感じました。その
どういうところに力の差があったと思いました。
フィニッシュの差ですね。
はフィニッシュ、
やはりこう一人で物事を成し得る、はい、っていうことですね。
だオフェンスで得点につながるチャンスメイクをワンオンワンで作り出せるっていう、そういうところですかね。
そうですね、
チーム全体でいろいろ頑張って考えて作るのではなくて、単純にワンオンワンで突き破ったり、あと単純なシュートがきっちり決めてくる、はい、そういう能力の高さのことですかね、村上先生おっしゃってるの。
そうですね、僕が感じたのは、ええ、そうですね、そのタイマンが強い。
タイマンが強い。
聞いた
ことない。我々世代の、B バック世代。
はい、はい、向き合った時が強い。はい、その土俵がもう一個上やったかもしれないです。精神的なものかもしれないです。それは。はい、見えなかった部分かもしれないです。今まで見えない部分やったかもしれないですけど、そういう部分かなとは思います。そこでもう一歩喧嘩売れたら、ちょっと もうちょっと変わってたかなとは思います。でもうちのバスケットは通用したとは思います。
ああ、そうですね、
はい、
先生、今うちのバスケットは通用したっておっしゃられましたけど、はい、どういうところで特に良かったなって思われましたか。
やはり相手が、守備体系を整える前に攻め切ってしまう、
なるほど、
そこから次の展開に全て先手を取ったまま攻め切ってしまう、
なるほど、しかも全国でもなさったら土浦日大相手にそこで先手を取れるんだっていう、
はい、
自信になりましたよね。
僕はすごく自信になりました、
ね、例えばシュートを決められた後のリスタートの速さすごいいいなって思ってたんですけど、土浦日大相手にリスタートから速攻が出たりしました、はい、いくつかああいうことが通用したっていうのは、特にディフェンス戻りが速いチームじゃないですか、
はい、
あそこを相手にそういうことができたっていうのは良かったんじゃないかなと思います
。すごく自信になったと思います、ね、はい、あの堅守速攻っていうのが昔からの、
まあ、伝統的にね
伝統的な
言われてる育英の持ち味って言われてるようなところだったね、
はい、それが、一つの形になって、
はい、こう
作り上げられていってる、
はい、
10あったら1ぐらいのことかもしれないですけど、そのなんていうんですかね、すごく次につながる試合だったんじゃないかなというふうに思います。
なるほど、なるほど、はい、これ僕ね、タモさん見に行ってたんですけどね、そのやっぱり土浦日大シュートめっちゃ入ったんですよ。例えばね、例に出すと1ピリ35点取ってるんですよ。
そうですね、
で育英22、これ22の育英十分なんですよ。22得点、4ピリにすると土浦日大相手で100点取るっていうことになるんで、いや100点ちゃうわ、80、90点弱取るっていうことになるんで、全然1ピリの得点としては OK なんですけど、土浦日大35点取られてるんですよ。で土浦日大シュートめちゃくちゃ入ったんですよ、1ピリで。その時に僕思ったのが、22点取ってる育英もすごいんですけど、やっぱ守りが半端じゃないんですよね。でそういうワンオンのディフェンスが突き破ることがなかなかできない。でそのディフェンスのレベルの高さの中で、多分土浦日大は A チーム B チームあって、でそれ分けてやると。であれだけのディフェンス相手に日々オフェンスの練習をしていると。多分シュートやっぱね、深さ一歩深かったですね。育英の選手よりもやっぱりアウトサイドでボールを持った時の寄りが、
そうですね、
土浦日大は一歩深かったにもかかわらず、一歩深いってことは破られやすくなると思うんですけど、それをきっちり守れる土浦日大の足がやっぱり育英の頃は攻め上げてたところはあるし、細かく見ると僕はそういうふうに思いました。だから練習レベル、ディフェンスの練習レベルを上げるっていうことはオフェンスにもつながるし、それだけタイトなディフェンスをしながら突き破られないっていう、あの土浦日大の鍛え上げられ方はやっぱり勝利力量が差が出てくるんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。ただ結果終わってみて97対76、七海先生21点差でした。これは僕はもうめちゃくちゃ貢献したんじゃないかなと思うんですよ。
いやもう負けて言うのもあれなんですけど、はい、最後まで生徒たちは頑張ってくれたと思いますね。で
シュートの確率もそんなに落とすことなくいけましたね。
打ててるので、それがすごく自信になると思います。
育英高校はね、残念ながら2回戦で敗退したわけですけれども、2回戦通して育英高校良かった選手、はい、ぜひ、まあ、選手もよく聞いてると思うんで、バスケットクラッシュを、はい、ぜひこう褒めてあげたり。
いやー、キャプテンの中島はもうずっと褒めてますけど、今大会また成長したと思います。はい、またこう化けてきているというか、ちょっと違う存在になってきてるんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、あの厳しいディフェンスの中で中島君のあのガードワークって言ったら、ちょっと全国クラスを僕見えましたね。本当に素晴らしいものを感じた。
感覚も努力も素晴らしい選手
だと思います。努力もすごいですね、
はい、
選手は。ハートもいいんですか。
いいですね。
中島君とほとんど喋ったことないんであんま知らないんですけど、いい選手、
ぜひ呼んでください、僕の隣に。
バスケットクラジオ、
一言も取りたいな、トークしないと思います。
いや、そうなんですね、はい、あと野上先生、あの選手教えてください。福島東陵戦でセンター守ってた、
はい、
西村君の代わりに出てきた子。西村君はね、安定的にいつも頑張ってくれてるんですけど、はい、西村君の代わりに出てきた、西村君ちょっとファールがね、はい、飛んできた時に代わりに出てきた1年生か2年生、
2年生の、
2年生なんですか、
大杉選手。
大杉選手、
大杉翼っていう、彼大阪から来ていただいたんです。
あ、そうなんですね、
はい、
大杉選手よかったじゃないですか、先生めっちゃよかったじゃないですか。
あのメンバー変更で入った選手なんです。
あ、そうなんですか。
直前で、はい、
あの子でも追ってたところあるんちゃいます。
あの子に勝たせてもらったことはあります、はい、
うん、西村君出てきたらもう当然安定してるけどね、そこの替えが良かったなっていう、
はい、なんかこう彼に救ってもらった部分はあります。はい、もう昔から真面目に頑張る選手なんですけど、うん、なかなかこう日の当たる部分で、うん、こう出る機会が少なかったりした選手なんですけども、うん、こういう大舞台で、うん、チームを救う、 こう働きをしてもらって
してくれましたね。 DS も頑張ってたし得点も取ってたからね。
そうなんです。うん、もう2桁取ってたと思うんで、その彼の活躍っていうのが、うん、全国での一勝につながったのはもう間違いない
と思います。間違いないね。
そうなんや。
彼もまあ努力家なので、うん、はい、
あと先生もう一回話戻りますけど、
はい、
土浦日大戦で、
はい、
大きい選手がいましたよね。その選手にマッチアップさせたスタートから出てきた家島出身の選手がいました。
はい、
あの選手のこともちょっと教えてください。頑張ってたんちゃいます。
彼は頑張りました
ね。
すごくいい選手なんです、性格も明るくて、前向きな、すごくポジティブ。
選手の名前は何て
言うの。小島元隆。
小島元隆選手、
はい、
何年生。
1年生、
はい、家島出身なんだって。
へ
え。でいつもスタートで出てこへんのに土浦日大戦をスタートで出てきて、
はい、
でプレイングタイムをねちょっと3分5分ぐらいで様子見ながら下がるんかなと僕思って見てたんですけど、なかなかいい働きしてね。ねえ、先生も予想より長く使ったんじゃないですか。
いや僕はもう最初から使うって言ってたんで。
あ、そうなんですか、はい、プレイングタイムもあれぐらい使おうかな思ってたんですね。
はい、もうあの大きい選手をつけるのは彼しかいないと思ってたんで。
なるほどなるほど、
はい、でも予想以上に頑張ってくれましたね。はい、1年生やのに。
いつものスタートの代わりに下げた選手って誰やったんですか。何番の誰やったんですか。
西村
君。西村君ね、
そこのポジションね。
あ、はい、なるほどなるほど。
伸びてますからね、彼もすごくスキルがこうアップしてきて。
そうやね、
はい、
体格がね、さっき話してたウエイトをしっかり持ってる子やから。
ウエイトしっかり持ってますから
ね、
はい、
あ、なるほど。
ウエイトとスピードこう、うん、ポストを守る上でのスピードを持ってる選手なんで、
ね、
層
が厚いですね。
層は厚いと思いますね、うん、そこのポジションですごくまた新しく出た選手が多かったと思います、うん、あの大杉選手、小島選手、
うん、
あの彼らの活躍は今回のインターハイの一勝にすごく貢献したと思います、
うん、またさっきの話に戻りますけど、このウェイト、サイズ、スピード、
うん、そして
エイジっていうねこの年齢、ここに絡むお二人。
あ、そうですね。
ですよね。
下級生ですか。
下級生ですか。まだ3年生じゃないっていう、そういう活躍してました。じゃあ2回戦次行きましょうか。洛南と帝京長岡で、なんと帝京長岡が洛南下しちゃいました、
はい、
まあ、近畿チャンピオンの洛南が1回戦で敗退するっていう大波乱が起こったわけですけれども、この時は大波乱やったわけですが、帝京長岡この後勝ち進みます、
はい、
ですから大波乱ではなかったわけですけれども、洛南近畿チャンピオンが1回戦で負ける帝京長岡に、こういう時代になってきましたね。
これもシードの影響もあるかもしれないですね。
ねえ、そうです。洛南は中シードでね、
中シードで
1回戦飛ばして初戦が帝京長岡、うん、帝京長岡はベスト4入ってます、
はい、
帝京長岡1回戦も大勝したんですよね。
大勝してます。
で勢い、はい、
勢い乗って、
そうです。
でタヒローっていうセネガル人が、
うん、
いるんですけども。
タヒローは何年生。
3年生です。
3年生か。
ただあのもうすごい頑張る外人なんですね。そう、あのすごく頑張る、外国人選手なんです。
うん、
であの相手がゾーンしたらずっとそのセンターに対するシールとリバウンドを頑張るんです。
うん、
ボールが転がってたら2メートル超えてるのにダイブして飛び込む選手
です。
誰よりもこうストイックで日本人も真似しないといけないんじゃないかなっていう真面目さを持ってる選手なんです、はい、もうこの人にやられたらしゃあない、仕方ないな
って。ストップオーディ
ーだな。なるほど。
それぐらいその実力のあるチームでした。
うーん、
新潟のそのガードの選手もすごくスキルがあって、
うん、
日本人としても参考になる選手がいっぱいいたので、
なるほどね、
これは実力だと
思います。HPD が7対21、帝京長岡だ。ここでゲームが決まったような。
そうですね、
1ピリの入り、それから3ピリの入り方、これは先生大事ですよね。
大事ですね。
結局洛南も1ピリの入り、7対21の得点差がそのまま勝敗につながっています。
これね、ええ、東山近畿落としたじゃないですか、うん、はい、この辺計算入れとことない、近畿取ってまうとシード入ってまうから。
そんなのあるんですか？
ないでしょう、ともさん。近畿の決勝でインターハイのこと考えて2位で行こうかっていう大沢先生ちゃいますよね。
うん、2点差で負けてますからね。
ああ、絶対それはないと思いますよ、ともさん。
地元京都でいろんな思惑があるかもしれないですね。いや、はい。
ちょっとね、
裏読み。
そうですね。
思ったんでね。
そういう裏読みもでも楽しいよね。
はい。帝京長岡のユニフォームは監督的にはどうですか？
なんかアメリカっぽくていいですよね。
袖がついてましたね。
袖ついてましたね。その体鍛えてないと似合わないユニフォームですね。
そうそうそうそう。
シュッとしとかね。
シュッと。とか、ガリガリすぎたらあかんですね。ちょっとこう、
肉ついとかね。
ムキッとしとかないと。
いや、かっこいいなと思いましたね。
僕は好きでしたね、なんかこう。
まあ、ちょっとユニフォームの話してたんで、まあ今、来年度からかな、正式には。ユニフォーム変わるけど、まあちょこちょこ変わってるチームが多々あって、まあその中で育英も。
長さ？
長さです。
長さね。で、行方も変わってます。
今年から
下のパンツの長さが何が変わるんですか？
バスパの長さが膝上じゃないとダメやん。
へー、
もうだんだんホットパンツみたいになっていく
でね、行方も変わって能代も変わってますよね。
能代も変わってます。
で、なんか時代が戻っていくんですね、昔
は。はい、で、そこまでは戻らないと思います。その時代はホットパンツまでは。
それはどの時代とか知らんけど、で、明星なんかね、あの NHK でやってる映像を見ると、はい、バスパン下のパワータイツが見え
るぐらい、
はい、っていう時代まで戻ってきたな。
いや、戻らない。
いやいや、
だんだん戻らない。
結構見えてたでしょ、
はい、マジック・ジョンソンまでは戻らないと思いますけど。
はい、いや、でもやっぱちょっと短い方がかっこいい。
短いくて、その、はい、あの今の丈の長さが一番僕ベストだと思います。
ちょっと膝上ぐらい、
ちょっと膝上ぐらいが、その清楚感もあり、スポーツマン、スポーツマンっていうだらしなさがない。
だから決勝なんかそうやね。
そうですよね。
明星なんかも短くしてるし、はい、桜ヶ丘はまだロンパン、
はい、
で極端やなと思って、まあ、時代の変わり目やなって、
ね、そうですね。
動きやすさとかどうなんですか？そんな大差ないんですか？実は
そんな大差はないと思います。
まあ、ずっとロンパンで人は世代やからね。
でしょ、もう長ら
く。ただ上の長袖はシューターどうなんかなとか。
そうですよね。
ただあのパサッとしてないと思うんで、
ピッチリね、
あのアンダーマーチックな感じなんで、引っかかりは多分ないと思いますけども。
でもかっこいいよ。
ちょっと変わってきてるんですね、そのユニフォーム。
面白いですね、時代が。
ねえ、本当に
変わってますね。
うちのね、育英クラブも、はい、そろそろユニフォーム変えようぜ、いう話なんで。
あ、じゃあもうそれ乗ってかないと。
半袖
ちょっと提案してみようかな。
いいですね。短いパンツ。
でもさ、はい、もうおっちゃんらぽっちゃりや。ぽっちゃりのね、
T シャツはちょっと。そうですね。
外から入るんですよ。
そうした
らね。恥ずかしいやん。
そうですね。もうそろそろ育英クラブもホットパンツの。マジック・ジョンソン
で。そう、あえて先駆けてそこまで行
ったら。ピチピチの T シャツでホットパンツ。
逆にそこまで
行ったら。へそ
でと。膝下50センチとか。
そこまで行った
ら
かっこいい。
かっこいい、逆にかっこいい
か、うん、
先駆け。
次行きますよ。
はい、
次が何行きましょう。まだ2回戦ちょっと触っていい？
はい、
だいぶ長なってるけどいい？触って、はい、ね、久我山と人生、これちょっと僕ね注目したいなと思うんですけど、全国でフルゲームで35失点しか取られてないよ、人生、うん、いや全国大会ってどこが出てきても強いじゃないですか、
うん、だからそうですね、
人生の失点が35点、しかも東京ですよ、久我山って。そこは え、
あ、そうですね、
国学院久我山、東京、東京3校出るんですけど、その久我山が人生相手に35点しか取れなかった。ちなみにスコア言いますと、1ピリ12対6で久我山が勝ってるんですよ。で2ピリ久我山7で人生16、うん、で3ピリ久我山8人生22、4ピリ久我山8人生21。これはちょっと歴史の難易に残るぐらいの低失点
の
ゲームやったんじゃないかなと。
歴史というかその、うん、10分4クォーターになってからはすごく珍しい試
合、うん、珍しいと思いますよ。65得点の人生はまあいいです。65点の人生はいいんですけど、久我山の35点しか取れないいうのはちょっと珍しい
と思う。そうですね、僕これ表記ミスかと思いましたからね。
僕も
本当
お
久我山自体がすごくディレードゲームをするフォーメーションバスケットなんですよ、
はい、
で、今年は2メートルの選手もいまして、多分その死闘数はすごい少ないと思うんですね、両チーム合わせても。でもその人生のトランジションとディフェンスが上回った試合になったんじゃないかなと思います。
なるほど、は
い、
なるほど。まあ、ぬなみ先生には頭の痛い話かもしれない、耳の痛い話かもしれないですけど、土浦日大対育英戦の1ピリ、土浦日大35点取ってますね、
ほんまや、
ね、で久我山35点ですから、 4クォーター全部合わせてね。これちょっと例に出してあれやけど、でもそういうことでございますよ。それぐらいのロースコアやったわけですよね。そういうゲームがございましたね。ちょっと、
まあ、ただ人生1回戦もね、
はい、
47点に抑えてるんで、
うん、
ディフェンス定評あるんかな、うん、
あります。あー、なるほど。いいですか、
はい、
2回戦、
はい、
3回戦いきましょうか。
あ、
いい、2回戦、3回戦いくよ、ほんなら。3回戦はですね、ほら、我々バストラチームが収録させてもらった八王子学院八王子、これが市立船橋、神戸科学技術に勝った市立船橋相手に89対118で八王子学園八王子勝ってます。118得点全国の3回戦で取れる、すごいっすよ。ちなみに3回戦の最高得点でございます、八王子学園八王子。
今大会の最高得点じゃないですか。
あーっとね、そうではないんですよ。
あ、東海大さん122点、
122点取ってる
か、128点か、
はい。そしてですね、どうですかね、これは宮城明星が延べ額を下してますね、84対71。これ延べ額がまた強いからね。
2メーター10センチのセネガル人いますからね、
はい。そしてなんといっても育英を破った土浦日大が大堀を破って勝ち上がってきた北陸に77対72の5点差で、土浦日大がベスト8かに駒を進めてますね。これがすごいゲームでしたよね。やり合いでしたよね、本当に。めっちゃ面白いゲームでした。それから盛岡市立岩手県と東山の対戦がありましたね。東山が95対78で東山が勝ってコマを進めます。近畿勢としては一つだけなのかな。
そうですね、
そうよね、ベスト8にコマを進めてます。これぐらいでいいかな。
まあ、小野城がね、
ああそうね、
ユニフォーム変えて頑張ってましたね、
うん、そうやね、
はい。映像を見てやっぱり昔のユニフォームのイメージ強いんで、うん、どこのチームやんって、ね、
分かる分かる。
能代クリックしたはずやのになみたいな、能代ちゃうよみたいな。あとは福岡第一ですよね。
おお、はい、第一、うん。
ね、北陸学園を破った飛龍、静岡1位ですね。
おー、これ面白かったんですよ、注目の試合で、うん、あの福岡第一井出口先生、
はい、
飛龍の原田先生、
お
これは原田先生が福岡第一の卒業生なんですよ。
おお、そうなの。
はい、あの年は僕と一緒です。
おえ、飛龍の先生がね、
はい、その同門対決という、同門っていうか指定対決、この対決はいろんな意味で第一ファンからするとすごいこう、しびれる試合やったんじゃないかなっていうふうに思います。
なるほど。
で、一応、死が勝ったわけですね。
指定の死の方が勝ちました。
なるほど。こういう話面白いね。
そうですね、
村上先生からそういう話を聞くと。なるほど。
だからこれね、福岡2位の福岡第一が8まで上がってきてるんで、
うん、
やっぱりシード、なおさら難しいやなってことがね。
そうですね。そうやな。でウィンターも一枠になりましたからね。
そうですね。
あの福岡で。
福岡で。厳しい。
これ、宮城が2枠になるんか、優勝したら。
そうです。
無条件で出るんで。ちょっとつま
みを。さてさて、次いきますか。
はい。
ついに我々紹介するのはエリート8と呼ばれるベスト8。なるわけですけれども、エリート8、帝京長岡、八王子学園、八王子、桜ヶ丘、能代工業、明星、福岡第一、東山、土浦日大というカードになりました。帝京長岡と八王子学園、八王子なんですけれども、これ82対64で帝京長岡ということになっています。八王子敗れました。村上先生、これは見てないですか？
見れない、
見れなかったんですか？はい、僕もこれは見れなかったんですけど、ね、見たかったな。
あの、うん、前の試合で120点近く取る、
うん、
八王子を半分近くに抑える。
そうです、
そうです
、ね、
この試合はぜひ見たいですよね。
ねえ、これどうなんやったら半分に抑えられるんやろうね。
やっぱセンター対決の3年対にね、
ちゃいますいうことなんですかね。あとやっぱ突破力のある選手とかね、突破していった後にどれだけさばける、それからどれだけスクーピーなシュート打ったり、なんかティアドロップなシュート打ったりできるのか、そのスキルは問われるような時代になりましたよね。だから八王子学園、八王子、僕ちょっと結局見れなかったんですけど、そのガード、まあ、1、2、3ポジの選手がどれだけ切っていって得点取ってたかっていうところはちょっと気になりますね。で、切って得点取ってたんだったら、もしかしたら帝京長岡の大きいカバーリングに対してどれだけのスキルで得点が減っていったのかっていう、その辺はちょっと気になるところですね。あと、まあ、もう一つのカード、桜ヶ丘能代、これが桜ヶ丘76、能代65ということになっています。これも
あのハイスコアな能代を、65点に抑える、もしくはそのオフェンスで抑えたのか、当然ディフェンスはあのモッチっていうセネガル人、セネガル人ですかね、
そうです、
外国人選手がいますんで、どう抑えたのかっていうのはすごく
気になる、
気になりますね。
桜川君はもう一人はいるもんね。
そう、ベンチにも座って、あ、1年生なの、
はい、
あ、恐ろしいね。でモッチは何年生なの？
3年生。
なるほど。じゃあこの桜ヶ丘の勢いはちょっと止まらんね、しばらくは。インサイドがいるってことはガードが集まるっていうことにもなるから、やっぱりしばらくは桜ヶ丘が強いでしょうね。エイジ、エイジです、エイジ。やっぱり1年生のインサイドがいるってことはスカウトも強いっていうことになる
んですね。今回桜ヶ丘決勝の最後に2年生を出しましたよね。オールプレス与えて。
ああ、そうなの。
で時間にしたら1分もないと思うんですけど、この全国の舞台を経験、
決勝で、
決勝を経験してるってことは今後大きな力になると思
う。そうですよね。あと明星第一、93-74で、明星が第一を下してます。 19点差すごくね。
第一相手に、
まあ、ルイ君がねすごいですよね。キャプテンになってちょっとアウトサイドに磨きかかってもう止められへんのね、あれは。
そうよね、
もうほぼの、もうインサイド警戒してアウトサイドノーマークやもんね。であれが フリーに打たせたら入っちゃうんで、ね、もう止めようない。
3ポイントもありますんで。
明星のルイ君のエイジは今は2年、
3年生、
あの最後なんですよ。そこに進まれるんですかね。
ただこの一戦ドビックリのことに、1ピリ明星35第110 25点差を1ピリでつけてます。だここの得点差をそのまま持っていかれてますね。
そうですね、
2ピリ3ピリはトントンぐらいでいってるんですけど、1ピリが25点差、4ピリはねちょっと下げてると思うんですよ。明星も経験のためにいろいろ出したり、あと選手を休ませるためにっていうこともあってサブチームが出てると思うんですけど、19対28で福岡第一が4ピリは19対28で福岡第一が勝ってるんですけど、これはもうちょっと得点差もあったのでそういうことになったと思うんですけど、まあ明星のね35対10っていうこの勢いって恐ろしいもんがありますよね。はいはい。そして、東山対土浦日大、これか僕は YouTube で見ましたけどね、すごいゲームでした。
よかったですね。
東山88、土浦日大87、そしてなんとなんと4ピリの残り残分8の時点で13点差、これを東山がひっくり返しての88対87、土浦日大を下してベスト4進出っていうことになりました。ちょっと僕、東山負けたかなってちょっと思いましたね、4ピリ始まった時点で。まあ、力量差あるんかなぐらい思ってたんですけど、ところがところがわからないもんですね、ビタリ土浦日大の得点が4ピリで止まりました。東山がもう大爆裂して、そのまま27対15っていう4ピリのスコア12点差で東山が取ってます。1点差、すごいね。
ちょっと地の利があったんかなと、応援団とかね、
ホームっていうことですね、
は
い、
ちょっと最後ね、フリースロー土浦外して、
はい、外したね、
ちょっとそれが響いて、最後ターンオーバーやな。
でもやっぱり48秒で13番のガードが決め切ったっていうあの力なんですね。
そうなんです。13番、
はい、ガードの
あいつすごかったよ本当に。だってアウトナンバーで2対1になっててで、さばけるところを自分で持っていったりするシーンが2、3回あったからね。 4P の土壇場で勝負かかってるようなシュートをいやいや自分が持っていくって、しかもカバーがでかい、それを難しいシュートでも自分で持っていくって、あの気持ちが強かったね。で、あの13がターンオーバーもしてたよ、やってやり返してみたいなインターセプトがあったやんか、その前に1回取られてるからね。で、わーこれでゲーム決まったみたいなところをもう1回あの子が取り返してランニングプレーで持っていって、あれもね、さばけた、さばこうと思ったらさばけたのに、あのサイズやったらね、普通はここ近年カバリングが大きかったら逃げてやっぱさばいたりするところを持っていくっていう、
スクープショットもいっぱい決めてましたもんね。
ねえ、
いやあれをやる度胸、
うん、
すごいですね。4
ねえ、1点差持っていったのはカレーじゃないでしょうか
という一戦でございました。
これエリート8、そしてベスト4入ってきますよ。
はい、ベスト4出ます。あ、ちゃうわ、よいしょ、ベスト4、
はい出ました。カードは明星対帝京長岡、それと桜ヶ丘対東山っていう、東山のベスト4なんてね、もう十何年ぶり、大沢先生以来でしょ、ウィンターで、
8、初めてです。
あ、大沢先生の時は4入らなかったですか。
8です。
8でしたっけ。大沢先生もすごかったけど、東山が4に食い込んできたっていう、すごいこと
な、初めての方ですよね。
ねえ、せっかく東山の話が出たから桜ヶ丘対東山紹介しましょうか。うん、92対75、ちょっと得点差つきました。13点差、え、20、え、13、 17点差で桜ヶ丘が勝ちました。どこで得点ついたのかっていうのは微妙な3ピリア ね,
3 ね、
3クォーターで得点差がついてるのか、9点差ここでついてるのか、ね、なるほど。でも今年の東山のセンターというか、あの外国人留学生いいですよね。めちゃくちゃいいですよね、動きもいいし。好きですね。ねえ。
まあ1年生よね。
へえ。
1年なの ?3 年でしょ?1 年なんよね。あれ、そういうことか。
でその辺の、まあ、チームの成熟度。
うん。
桜ヶ丘は、この3年間一緒のメンバーなのかな。
はい。
その辺の差
がやっぱ出てきてる
経験もありますし、
そうですね、だから3年間一緒に戦ってきたチームと、
なるほど、
1年生が入ってきたチーム、
でもこれは余裕で2年後ひっくり返るっていうことですよね。
まあそういうことですね。
そういうことになりますよね。なるほど。そしてもう一つは宮城明星対帝京長岡。帝京長岡どこまでも行くんじゃねえかと思って僕見てたんですけど、結果、高校生 A 代表八村塁君を擁する、明星が73対56で帝京長岡を破ったわけです。これはでもいやけど4ピリで差がついた。4ピリまではもつれてますからね。1ピリが14対14、2ピリが16対17で帝京長岡1点勝ちで長岡折り返しますから。で3ピリで19対12、これが6点差で3ピリを終えて明星が勝ってるっていう状態で6点差で、4ピリが24対13の11点をつけて、明星が勝ってると。いやーこれ激戦やね。
やっぱりスコア見てたらハーフタイムで、
うん、
佐藤先生がこうアジャストしたっていうか
劇を入れたっていうのは見えるようですね。本当に
名勝です ね,
ね。さてそして決勝ですよ。決勝じゃじゃーん。はい決勝、男子の決勝は明星対桜ヶ丘になりましたね。で女子の決勝は桜花と岐阜城が決勝になってます。これはね、女子からいきましょうか。女子まれに見るロースコアのゲームでございます。
そうですね、
44対40っていうね、両チーム足しても84得点しかなりませんでした。で1ピリ桜花11、岐阜城が12、2ピリ桜花13、岐阜城13、1点差で岐阜城が勝った状態で前半を折り返し、3ピリ11対10桜花
同点
で3ピリ折り返し、4ピリが9対5っていうね、ものすごい激烈なロースコア守り合いの決勝戦。これもしかしたら大会記録かもしれないですね。ロースコアの記録が出てるかもしれないです。得点44とかあるかもしれないけど、失点が両チームとも44と40とか言ったら相当少ない決勝戦やったと思うんですよ。まあ歴史に残るロースコアの守り合いゲームだったっていうことで、まあ、結局桜花が4点差で優勝しています。男子明星対桜ヶ丘なんですけれども、1ピリ23対17で明星、2ピリ24対9で明星、3ピリ18対24で桜ヶ丘、4ピリ27対19で明星と、やっぱり A 代表八村塁君擁する明星強い。そしてアウトサイドの誰君やったっけ、めちゃめちゃシュート入るね。
三上君
7番やったっけ、背番号
10番
やったっけ。ものすごいね、アウトサイドも強烈やったね。
7番の子も入りましたね。
入ったやろね、調子よかったよな。
3枚看板、
あのレベルはすごい。やっぱりみんなが思うことなんですけど、この時代を違えて対戦させてみたいっていうね、
うん、そう
ですね、まあ、日本のドリームチームで田臥選手がね3年生でいた能代高校のねすごいチームやったんですけど、あれと今の明星戦ったタイプが違うから、これどうなるんだろうみたいなね。
NBA のマイケル・ジョーダンとコービー・ブライアント
、そうそういうことでございますよ。まあ今年もう今までの人生で最も注目しましたね、僕インターハイ。バストラやってる都合もありまして
近いし
で、はい、私が今まで、経験した、実際に自分が出場したインターハイよりも今大会も
最も注目しましたね。楽しかったです。うん、愛ちゃん久しぶりに出てきてどうですか。
いやいや、でもインハイ TV、
はい、インハイドット TV、
はいはい、ネットで私もチラチラ見たりして、もう便利な時代な思いましたけど、はい、あのチラチラ見た試合とかも話入れて面白かったです。
これからってメディアにね少しずつ出てくると楽しむ人も増えてね。
もうちょっと前までウィンターの予選が見たくって、なんかスカパーの予約とか、
う
ん、契約とかしたので、ね、ね、一緒にね、あ、もう今こんな時代でネットで見れねえやと思ってびっくりしました。
ねえ、インハイドット TV、これ皆さんおすすめですよ。
そう、私も教えていただいてたまたま見たんですけど、ネットで無料で見れるんや思ってびっくりしました。
あれはいいですよ、うん、ウィンタードット TV も出ないですかね、うん、
あ、ウィンターカップみたいです ね、
ね、 ね、というインターハイ特集でした。総じて布波先生、なんかちょっとバチッとまとめ
て
く
ださい
よ、はい、どうでしたかインターハイ。
やっぱりあの下馬評とかあるかもしれないですけど、あの高校生の、こう同学園でやる大会っていうのは、すごく夢も感じますし、生徒たちの青春と一緒に生きれるっていうのはすごいいいことやなっていうふうに改めて思いました、勝つ負けるっていうのはその日の調子もあるかもしれないんで、バンクラスとかもあるかもしれないですけど、なんかその瞬間に生きてるっていうのは、すごいいいことやなっていう風に思わせてくれた大会やなと思います。
あ、すごい深い味わいのあるコメントをどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に今日は布波先生ありがとうございました
。ありがとうございます。
お世話になりました。スポルテリア、いつもあの収録で場所をお借りしたりしてお世話になってます。
いい、ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
本日もお送りしましたのは岸と
愛と
どうもでした。
See you next week. バイバイ。